田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。夏休みの子どもたちの日焼けした顔が輝いて見えます。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は戦後80年平和を伝えていく前編というテーマでお送りします。なお、この放送は7月16日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も保坂信人区長と、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は戦後80年の年を迎えて平和の大切さを考えてまいります。では早速ゲストご紹介しましょう。作家で評論家の保坂正康さんです。保坂先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
区長、保坂先生、大変著名な方でいらっしゃいますけれども、改めてご紹介お願いします。
はい、そうですね、私も保坂正康先生の、まあ、本当に多数にわたるご著書があるんですけれども、特に戦場に行かれた、旧軍人の方々の、まあ、克明なインタビュー、まあ、それは最高指導者であった東条英機氏も含めて、さまざまな4000人に及ぶ聞き書きをされて、で昭和史について、ご提言をされている。しかもそこは私たちが必ずしも抑えていない、知らない、新しい事実も常に提出していただくという本当に貴重な存在で、お忙しい中今日来ていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。保坂先生には、たくさんお話を伺っていこうと思いますが、まず区長、今日はその戦後80年ということで平和の大切さということなんですが、区長にとってこう戦争のお話っていうのはもちろん体験はされていらっしゃらないので、どういうふうにこう今まで聞いてきていらっしゃるんですか？
私は昭和30年1955年生まれなんで、はい、ちょうど戦争が終わって10年後に生まれた世代です。まあ、小学校の頃になると戦後20年ぐらいですかね。で当時こう夕飯時の父や母やおばあちゃんの会話っていうのはもう戦争の話が多かったですね。空襲の話、屋根に火が移ってこう消したんだっていう話だとか、軍事工場に母は女子学生の時にね、動員されて横須賀に行ったんだっていう話とか、
はい、
そういう過去の、まあ、体験強烈だったんでしょうね。そういうことで子どもの頃その父や母家族から聞いた話が、まあ、一番強い印象になっていて、その後戦争体験をされた方のお話も今に至るまで、はい、まあ、聞き続けてきた、そんな感じですか。
はい、子供の時にそれを聞かれてどういう思いでしたか？
まあ、みんななかなか 本来は勝てない戦争じゃないかというところのクエスチョンマークが少しありながら、最後はやっぱり熱狂していくというか、やっぱり神風が吹くということを、うちの母なんかは最後まで信じてたっていうふうに言いますし、ですからそういう状態がどうして生まれたんだろうと、なぜ誰かが止めるということができなかったんだろうかっていうことを子供ながらに思いましたね。
はい、穂坂先生、お伺いしたいんですが、その過去の戦争において、まずは私たちなぜその戦争が起きたのかっていうところ、歴史的にどうしてこういったことが起きてしまったのかっていうことがまず最初だと思うんですけれども、その辺についていろいろな側面があるとは思うんですが、教えていただけますか。
それどの地点で話を始めるかによって随分違いますけども、はい、いわゆる今年は昭和100年ということでですね、昭和に入ってからの話というので始めると、日本は昭和6年の9月に、日本の関東軍というのがあったんですが、それが満州事変というものを起こしたんですね。満州で謀略で、鉄道を爆破して、その鉄道を爆破したのを理由に日本軍が、関東軍なんですが、こう中国のその満州付近にずっと入っていって、そして東山省っていうんですが、中国の3つの省を押さえて満州国っていうのを昭和7年の3月には作っちゃうんですね。でそれがきっかけになって、その国を傀儡国家ですね、それを作って、それから中国に持ってる権益の中で北京の周辺での軍事訓練なんかもしょっちゅうやってたんですが、昭和12年の7月に北京郊外の盧溝橋でですね、日本軍と中国軍がこう衝突すると。でそれが小さな衝突だったんですが、日本軍はそれを機会にですね、軍を大量に送り込んで中国に入っていくわけです。
はい、
で中国に入っていって、いわゆる当時はシナ事変って言いましたけど、日中戦争ですね。でこの日中戦争が昭和12年7月から始まって、本格的に13年14年って、日本の軍部は、すぐ勝つということで、一撃のもとに中国を屈服させるんだというので、甘く考えてたんですが、中国はそんな簡単なわけではなくて、抵抗してですね、日本軍と五分五分で戦うような状況になっていって、で結局日本が泥沼に入るという言葉をよく使うんですが、日中戦争で泥沼に入っていくと。
はい、
で日本が中国に勝てないのは中国を支援しているアメリカやイギリスのせいなんだと言って、アメリカイギリスとの関係が悪化していくんですね。でその悪化していく、で、交渉が行われたりするんですが、結局その交渉がうまくいかずに、昭和16年の12月8日日本の海軍はアメリカのハワイ真珠湾攻撃を行って、いわゆる太平洋戦争が始まるわけです。当時は大東亜戦争って言ったんですが、その戦争が始まるわけですね。で言ってみれば満州事変、日中戦争、対米英戦争と、何かこう日本の軍部が、軍事的に、一方的に兵を進めるっていう形で起こったというのが、一つの特徴かなっていう感じはしますね。
なんか急激にというか、なんかものすごくこう早く戦争へ向かっていったようなイメージが今すごくしたんですけれども、
結局ですね、その日中戦争と、今僕らは日中戦争というんですが、日中戦争がこう泥沼に入って解決しない、中国の抵抗が強いと言って、日本の軍部はイライライライラして、これはもうアメリカイギリスの支援するっていうことは、軍事物資を支援したり、薬品を提供したり、あるいはいろんな戦略の知恵をつけたりですね、日本軍の弱いところを徹底的についてくるわけですね。で結局アメリカイギリスと戦って、そこで勝利を得なければ日中戦争も片付かないと というので、まあ、戦争に入るわけですけども、この一つずつこう入っていくの中ではですね、軍事が全部こう仕切ったわけですね。で、政治はほとんど発言権ない。政治を代表していたのは近衛という首相なんですが、近衛がどうかして外交交渉で戦争しないで済むように決着をつけたいんだけどって言っても、軍を代表していた東条英機がそんなことはできないと、やっぱり軍事で解決する以外ないって言って、もう軍事ですからね、次々次も軍で解決するっていうのにはもう話し合いはむしろあまり必要じゃないっていう立場ですから、だから一見するとこんなに早くすぐ戦争に入るのっていう感じで戦争に入ってますね。
まあ、当時のね、あの記録を見ると、やっぱりその戦争の始めですね、あの日中戦争においても、やはりあの国民が大歓迎したり、あの喝采を叫んだりというようなことがあって、でそれはやはりマスコミが提供する情報は、まあ、軍にとって都合のいい情報ですよね、はい、要するにあの正義の、あの鉄槌を下したというような内容で、でいや待って、それはあの再現がなくなるんじゃないか、うん、どこまで、もうこう拡大してしまうんじゃないかっていう慎重論、抑制論っていうのが一番当初はあったっていうふうに聞いてますけれども、まあだんだん勢いづいてくると、もうそういうことを言うだけで、まあ、非国民であるということで、その言論の自由がなくなっていく、はい、それで本当は政治が抑えていかなければいけないんですけれども、政治がその軍の方針にあのいろいろものを言うこと自体がまかりならんというですね、そういう空気が作られて、
はい、
政治もものを言わなくなり、体制翼賛会という、あのもう政党は解散してしまうと、まあ、いう中でこう批判者があの表立って出てこれなくなったということが、なんか背景にあったように思います。
そういう世の中が作られていってしまうっていうことですか。
あの、ね、軍事がやっぱりあの政治に対してやっぱり威圧をかけるわけですね。で政治の側はね、やっぱり軍事が怖いわけですよ。軍事というのはね、やっぱりその前、盧溝橋事変の前なんかは226事件とかテロとかそういうのを起こしてますからね、
はい、
やはりあの暴力的なそういう軍事の怖さっていうのを政治家は知ってますから、どうしても軍が勢いよく出てくるとちょっと黙っちゃうんですね。ただそうは言いながら、日中戦争というのにも長引くたびに、その日本も早く解決してくれっていう国民の声も大きくなる、
はい、
同時に早く解決するためには軍が早いとこ強くなって一撃で解決してくれっていうのと、いやもういい加減にこう軍を引いて戦争を収めろよっていう考えと2つあるんですが、
うん、
日本では軍を引いて戦争を収めろよっていう考えは軍によって弾圧されますから、だから結局はもう中国と徹底的に戦うんだっていう形の方向に行って、その方向がアメリカイギリスとの戦争にもなっていくっていうことですね。
あのよく戦争をすることによって、じゃあ誰が得をするのかとかっていう話っていうのがよく出てくると思うんですけれども、本当に何の得もないっていうふうに私自身は思うんですけれども、でもその時代もやっぱりそれでも戦争する方がっていうふうに考える人たちに全てが飲み込まれていったっていうことなんですか。
あの、ね、まあ、戦争をなんでするかって言ったらね、大きく言うと3つの理由があるの、
はい、はい、
一つは領土の拡大、
うん、
やっぱり自分たちの領土をこう、ね、あの生存権っても言うんだけど、生存権の拡大するっていうことね、
うん、
それから二つ目はね、はい、その領土が持ってる資源、
あ、
それからそのいろいろなその領土のから取れる農作物もあるし、でそういうものをこう、まあ、軍で抑えることによって領域なしに、関税なしに、うん、
はい、
手に入れることができるわけですよ、
うん、
それが2つ目ですね。3つ目は国威、国威っていうのは国の何て言うんですかね、
こ
うい
いですね、
プレステージっていうかな、
はいはい、
国の威勢が元気が良くなって、はい、日本は一等国だと、そんな弱い国と違うんだと、ですからね、 国権、国の権利、国威、国の威力ね、それから国益、この3つがね、やっぱりあの戦争の理由ですよ。その日本はその通りの戦争をやってるんですよ、
はい、これ今お話伺って、その3つっていうのは今現在も、世界で始まってしまった戦争いくつかありますけれども、そこにも今やはりまだ当てはまっているという感じもしますし、でもそれによって失われるものの方が非常に多いと思うんですけど、副長 どう思われますか、
まあ、あのウクライナに攻め込んだロシア、はいはい、はまさに領土の拡張
そうですね、
であり、まあ、領土というよりはもともとそのロシアの一員なんだということで、まあ、そのプーチン的正義をあの力で示すということですよね、
はい、
ただあの一説によるともう100万人近いロシア兵が亡くなっている、もうすごいことですよね、はい、まあ、ウクライナでも多く亡くなってますけれども、まあ、しかしそれだけの犠牲を払ってじゃあ何を得るのかっていうと、ようやくあのロシアのその軍事支出が石油なり天然ガスの売却の収益をはるかに超えてきたらしいんですね。それで軍事予算を少し抑えた方がいいってことを初めてプーチン大統領は言い始めたんですけども、でもやはり軍事は自己完結的にその暴走していくので、やっぱり戦時下の日本もどんどん国債を発行して、戦時国債ですね、で予算の本当にこう総力というかもうかき集めて全部をそれから鍋釜までですね、あの人々が兵器を作るために差し出してっていうような、相当その膨張しきった特殊な経済というか社会を作ってしまったんですよね、
は
い、
うん、
あの日本のですね、大蔵官僚に話を聞くと、昭和6年の満州事変から戦時予算を組むわけですよ。戦時予算っていうのは一般予算の中の軍事費が高く、まあ、30%、40% だんだんあるんだけど、それと別に議会やなんかに全く何に使ったか報告しなくて済む臨時軍事費っていうのがあるわけ、うんうん、臨軍費っていうんだけど、
はい、
臨軍費をね、大蔵省にね、臨軍費出せって言って軍が圧力かけて、大蔵省はその臨軍費を予算の中からこう割いていくわけ。それで別立てで臨軍費をあの一般会計予算と一緒にこう別立てで出すわけ。それでね、国家予算なんかガタガタになるわけ、
はい、
でね、大蔵省のね、あの主計の官僚が昭和6年から昭和20年までね、我々は戦時予算しか組んだことなかったんですよって言ったことがある。
うん、
つまり一般会計予算の平時の組めないわけですよ。臨時軍事費っていうのを別立てでやるから、だからそれの税収どっからだったら一般税収から持ってくる、あるいはいろんな理由つけて税収を上げてそっちに臨時軍事費回す。つまり戦争するっていうことは元手がかかるっていうことですよ。その元手を大蔵官僚は一生懸命どうやって捻出するか、あの大変頭使って、だからあの大蔵官僚にすれば俺たちはその軍の下請けじゃねえって言って愚痴を言っても、なこと言ったら表だったら大変だから、もう小さな声でボソボソ言ってたって言ってましたけどね。だから国の体制そのものが戦争によって基本的な枠組み崩れるんだね。それがやっぱり日中戦争が長期化することによってだんだん崩れる、
はい、
だからもう、イギリスアメリカが支援するからだよ、やっちゃえっていうんだよ、ふうになるね、理由でもあったですね。
その全てのことがちょっとこう常識とは違うことが、それが当たり前になっていて、どこかで違うと思っていても発言ができないという、もう本当にあってはいけないことが起きて、もう この先ではもう絶対にそんなことが起きてはいけないということを、改めてそのなぜ戦争が起きたのかっていうところをお聞きしたことによって改めて思ったんですけれども、あの区長、世田谷区ではそういったことでその平和への取り組みということについて非常に深く行っていると思うんですけれども、その区の平和の取り組みについて教えていただけますか。
はい、あの今年はちょうどあの戦争が終結して 80年目にあたるんですが、はい、10年前の、まあ、戦後70年を記念して世田谷公園の中に世田谷未来の平和館、平和資料館ですね、こちらは開設しました、
はい、
10年経って随分ですね、ここに結構立派なパンフレットができているんですが、
平和な未来を世田谷からというパンフレットですね、
はい、平和な未来を世田谷からというね。でこれはやはり区民から寄せられた戦時下の生活や、あるいは軍隊に行った方の持ち帰ったもの、そういった衣装からですね、日記から戦時郵便だったりとか、はい、まあ、いろんなものが展示をされています、
はい、
で最初はその展示が主だったんですけれども、その後今藤崎さんが言われて、どうして戦争が起きたんだろうか、その時の人々の思いはどうだったんだろうかっていうところにだんだん掘り下げていく企画になり、あとまた若い世代が戦争体験者、あるいは空襲や疎開の経験を持つ高齢の区民の方にお話を直接伺って、実際にその現場を訪ねたり、まあ、世田谷区内も一部ではありますけれども、やはり空襲の被害で焼け出されたところもあります、
はい、
でそういったその検証の活動を次の世代に向けてつないでいく場として、ちょうど10年目を迎えて、いるので、ぜひ世田谷公園の一角に、はい、プールの横といえば分かりますかね、
はい、
平屋建てのそんなに大きくないスペースなので、はい、一度訪ねてみていただきたいと思います、
はい、池尻一丁目の世田谷公園の中にあるということで、本当に見やすくいろいろな資料が置いてあって、本当に何回行ってもいろいろなことが勉強になって考えさせられる場所だと思います、ぜひ皆さんちょっと世田谷公園行かれた際には立ち寄っていただきたいと思います、うん、ということで今日はなぜ戦争が起きたのかっていう、その本当に大元のところまずはちょっとお聞きしたいなと思って今日前編ということでお話をお伺いしたんですが、はい、来月も平和について先生とそして区長にもお話をお伺いしていこうと思っています、ちょっと前編のまずまとめとして、世田谷未来の平和館というものもありますし、いろいろ区としても取り組みを行っているんですけれども、ちょっとそのことについて最後一言お願いできますでしょうか。いや、
これは大変貴重な仕事なんですよ、うん、私たちは戦争を語り継がなきゃいけないけども、ただ語り継ぐっていうのではなくて、証言と資料、それがね相まってで戦争というのはきちんと語られていくんですね。私は証言は父親、資料は母親、そして教訓、知恵という子供を産むんだっていうふうに常に言ってるんですが、ですから世田谷に住んでいて証言される方は少なくなってるけども、うん、そういう人たちがやっぱり父親で、これは母親の役を果たすんですよ、うん、そしてここから戦争をやっちゃいけないんだっていう教訓がね生まれてくるんだと思います、
はい、
でね、こういう教訓をねきちんと語り継ぐっていうのは行政の本当に大事な役目だと思いますしね、世田谷がそれに一歩進んで取り組んでるっていうことに対して僕は敬意を表しますよ。
ありがとうございます。区長、最後にお願いします。
はい、そういう激励 のお言葉をいただきました。先日のシンポジウムでもですね、大変熱心に保坂正先生のお話、講演と議論を多くの区民の方が聞いていただきました。大変印象的だったのは、やはりその戦争というものが持つ残酷さ、そして一言で言って、平常時の常識が正反対になると、人間は核も残酷になれるのかというぐらいの証言をずっと聞かれてきたお話もありました。で、何より戦争で何人亡くなったのかということすらはっきりしないんだそうです、うん、一番基本的基礎的なことなんですが、それすらきちんと記録をされていないし、だいたいその記録そのものがみんな燃やされてしまったでいう中で、保坂先生が研究者としてジャーナリストとして、一つ一つ事実を確かめながら、4000人もの、ね、旧軍人の話を聞いた、そこから見えてきたものっていうのがぜひですね、このシンポジウムに参加できなかった方、一応 YouTube でもこれから 流していく予定ではありますけれども、次回ぜひ、しっかりとそのあたりを伺っていきたいなと思います。
はい、ということで今日は戦後80年平和を伝えていく前編ということでお話伺ってまいりました。また来月もぜひよろしくお願いいたします。うん、保坂区長そして保坂先生どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は戦後80年平和を伝えていく前編というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。